はようございます。トレーナーの倉持です。教科書に載らない体の裏話ということで、教科書やセミナーでは取り上げられないようなちょっとしたことではあるんですけども、臨床の現場、スポーツの現場では大事なポイントなんかを少しずつお話しできればいいかなと思っています。今日は5月2日、今朝8時ですね。いよいよ世紀の一戦が始まるということで、今日はボクシングの世界スーパーバンタム級ですね、井上尚弥選手と中谷潤人選手の対戦があるということです。もうこれは結構前から話題になっていることで、僕も結構格闘技は好きなので注目はしているんですけども、格闘技の世界戦で日本人対決、やっぱり結構盛り上がったりすると思うんですよ。過去で言えば、薬師寺選手ですね、薬師寺さんと辰吉さんの試合であったりとか、あとは最近だとタケル選手と天心選手なんかの試合もありましたが、やっぱり今回その2人とももうパウンド4パウンドにランクされるような素晴らしい選手ですし、単純に楽しみなことだなと思っています。動き方とかね、もちろん好きなので見たりはするんですけども、正直他の人の参考にはならないと思っていて、単純にもう試合を楽しみたいと、もう世界の戦う人たちの動きを見て楽しみたいという感じで、今日は夜楽しみです。だいたい7時半とか8時ぐらいですかね。多分ペーパービューで今回は当日だと7000円とかになると思うので、もしかしたらなかなか見れないという方もいらっしゃるとは思うんですけども、ぜひ注目して、あまり興味がない方もやっぱりこう格闘技とかって見てると面白いですし、他のスポーツのところにも転用できたりとか、いろんな動きを見ておくとスポーツに関わる人は勉強にはなると思うので、もうチェックしていただけると面白いなと思っています。で、今日どんな話をするかと言いますと、理想の値は平均値という感じのお話になってくるんですけども、バイオメカニクスとか教えているとこういった動きがいいですよとか、こう理想的な動きってこうですよというのがあったりはすると思うんです。で、実際にそれに従って教えていったりするんですけど、もちろんそれでハマる選手もいればなかなかハマらない選手もいたり、こう自分の感覚と合わないということはよくあります。で、特に上のレベルに行けば行くほど体って外れ値といいますか、平均的なところから何か一つ飛び抜けていたりとか、例えば六角形があったとして、筋力、体力、柔軟性とかの六角形があったとして、それが平均的に広がっている選手もいれば、もうどこかが極端にとんがったりとかっていう選手もいると、そういった理想値に当てはまらない選手がほとんど、特に上に行ってる選手っていうのはそこに当てはまらない選手がほとんどになってくるので、それに対してこういったことがいいですよというのも、なかなか指導としては難しくなっていることが多いということがあります。もちろん上の選手に限らず、どんなクライアントさんでも同じようなことが起きたりしますよね。スクワットでこういうフォームがいい、例えばよく言う体幹の角度とすねの角度が一致していると一番効率的ないいフォームですよというのもあるとは思うんですけども、それも実際には太ももの長さ、それから下腿部の長さ、ここの日によっても角度変わってきますし、柔軟性も変わってくる、それから足幅とか股関節の外旋角度とかでも結構変わってきたりはするわけですよね。それを一律に、いやすねと体幹が合ってないからフォーム悪いですよ、これでお尻効いてないのはおかしいですよみたいなっていうのは、なかなか難しいというかナンセンスだと感じることが多いです。で、やっぱり大事なのはその人の可動域であったりとか、まず感覚ですよね。感覚的にその動きが気持ちいいかどうか、それに対して無理をしていないかっていうのは結構大事なポイントだと思っていて、その動きをした時にどこかに負担がかかっているということは、何かしらのロスが生じていること、力みであったりとかっていうのはあったりするので、そういったところを見逃さないようにするようにしていけるといいのかなと思っています。で、理想値を知ること、平均値といいますか、なのでああいったバイメカ的なところっていう理想の動きっていうのは、 あくまでいろんな人のデータを集めた中で、その平均値っていうところが理想的なデータというところに出ることがほとんどになってきます。逆に言うと、そうやって外れ値とかっていうのは研究データとしてはあまり、なんだろうな、客観的にいいデータとは言えない。それを集めても、統計とか出した時には外れ値になってしまうので、なかなかまとめづらかったりする。だからああいった研究とかになってくると、外れ値が出ないような平均的なものになってくるということがあります。結構論文とか調べていくと、あ、そういうことねっていうのも結構出てくると思うんですよ。なのでメディアとかで出てくるような情報も、その大元の一次情報にあたる、まあ、一次情報二次情報というところでいうところの、もう最初のデータに当たってみて、どういった内容で研究されていて、どういった結果になったからこの数値が出てるんだなっていうのを知っておくと、まあ、指導にも生かしやすいと思っています。ただじゃあそれを知ってても指導に生きないかっていうと、もう決してそんなことはなくて、理想値平均値を知っておくことで、そこから外れてる時に何が原因で外れてるのか、じゃあその人の特性でどんなことがあるのかっていうのを考えるきっかけには結構なると思うんですよね。それが言語化であったりとかにつながってくるわけです。まあ、可動域が足りないからここ動いてないけど、その分こっちの出力大きくなってる、だからここで動きやすくなってくるんだねっていうことの推測にもつながりやすくなったりするわけです。でよく、まあ、体が柔らかいと怪我しづらいとかも言ったりはするんですけども、逆に体が硬くても怪我しない選手いっぱいいたりとか、体柔らかすぎると怪我しやすくなったり、もうそこはもういろんなトレードオフの関係になってくると思うので、一概にそんなことは言えない。じゃあ体が硬いから悪いのか、体が硬いのかいいのかっていうところも、まあ、正直人それぞれになってしまうので、その人の動きを見ながら調整していって、当然その動きをしていく中で怪我をしやすくなったりというのもどうしても出てしまうので、じゃあその怪我のポイントはどこにあるのかな、過去の起用歴なのか、動きの癖なのかっていうところを見るために理想値を知っておくっていうのはもちろん大事なポイントになってきます。ただそこに当てはめないこと、理想の動きがあったとしてそこに当てはめるのではなくて、その人の動きを見てそこから推測していくというような感じにしていけると、より運動指導が分かりやすくなったり、伝えやすくなったり、データの生かしやすさっていうのもこう考えやすくなってくると思っています。結構バイメカとか動作分析教えてると、こういろんないいもの当てはめようと、あの選手はこれやってるからこの指導しようとか、あの選手の動きはこうだから俺も真似してこれをしよう、で真似するのは本当にいいことになってくるので、その真似っていうのは動きの形を真似するのももちろんそうなんですけど、動きの形を真似した時に体の中の動きの感覚がどう変化して、その動きの感覚が真似するようなことができてくればいいのかなと。まあ、感覚を真似するって何だろうな、難しいんですけど、力の伝達がスムーズにいってるとか、なんか楽みたいないう感じですよね。なんかよくわかんないけど力強さが伝わってる選手はそんな感覚でいいと思うんですよ。でそれを外から見て言語化するために、こういろんな理想的なものであったりとか運動学的なところから推測してあげると、選手の言語化を助けてあげて、コミュニケーションとかも取りやすくなってくるようになってきます。だから結局は動作分析とかしていっても、最終的には選手とコミュニケーションを取って、今の動きどうだった、外から見たらこんな感じ、内面的にはどう、じゃあこうだねこうだねといった会話の質を上げることにもつながってくるので、そういった意味でもちろん理想値を知る、目標値を知るということも大事ですし、そこからお互いのコミュニケーションを取っていくというところが必要になってくるのかなという感じで、バイメカとかもそういったふうに活用していただけると面白いかなと思います。まあ、数字はあくまで数字なんで、最終的には動く本人の感覚、それから外から見た動きの質、その辺が変わってくるとトレーニング効果出てるんじゃないかなという感じで、今日の話は理想値と平均値の違いというところでお話をしてきました。 今日の夜はいよいよ世界の戦いが始まりますので、ぜひこれも皆さん注目して、まあ、もちろん皆さんもう知ってると思うので、もう純粋に夜楽しみましょう。ということで今日も元気に過ごしていきましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。